愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。今日は子どもの日、花の日の合同礼拝ということで、いつもは9時からの礼拝に出ている子どもたちもここに一緒に座っております。そしてこの礼拝を共に祝うために、大人の皆さんにはぜひお花を持ってきてください、そのようにお願いをいたしましたら、このように今日は聖壇、所狭しということでもないかもしれませんが、でもかなり去年と比べると倍ぐらいお花が集まりました。皆さんの席から見えにくいかもしれませんけども、ちょっとこうやって覗いていただくと、今日は幸いにしてというか不幸にしてというか、明日からの雨に備えてでしょうか、少し出席者が少ないので、皆さん後ろの方でも隙間が、あって前の方見えると思いますが、たくさんのいろいろなお花、特にアジサイが綺麗な、青紫の色のアジサイを持ってきていただいております。このお花は礼拝が終わった後に子どもたちに、プレゼントを、するそういう約束にしておりますけれども、子どもたちはこの日のために、受付で皆さんにお手元に行ったでしょうか、このしおりを先々週から準備をして作ってもらいました。押し花が中に入っている特製の、しかも今日の日付が入っているしおりです。今年の今日しかもらえないしおりですので、ぜひ、これから、来年同じものが作られるか分かりませんけども、今日の日の記念として、お受け取りいただきたいと思います。子どもたちはいつもと礼拝の様子が違うので、緊張しながらも少しそわそわしながら前の方に座っていると思いますけれども、一緒に聖書の御言葉を語っているところに耳を傾けたいと思いますが、イエス様は弟子たちを連れてあちらの町、こちらの村へと巡り歩いて、そして神様の国、神の国のことをお教えくださった。もう子どもたちもそういうことを毎週聞いているのでよく知っていると思いますが、イエス様がどこに行っても多くの人が喜んでその教えを聞きに集まってきたと聖書は伝えています。イエス様のお語りくださる言葉がきっと心に響いたということでありましょう。一度その教えを聞いた人は、次には自分の家族や知り合いの人をイエス様のところに連れてこないではいられない、そんな思いになったようであります。そして中には、大人だけではなくて子どもたちもぜひイエス様のところに連れて行こう、そう思った人たちもいたわけです。この子どもたち、まだ小さくて、もしかしたらまだイエス様の教えを十分に理解することはできないかもしれない。イエス様がお話をしている時にも自分たちのお話をボソボソっとしてしまうかもしれない。もう右から左にイエス様のお話は、通り抜けてしまって、自分たちのことばっかりしてしまうかもしれない。でもそんな子どもたちでも、ぜひイエス様のところに連れて行って、イエス様に触れていただいて、イエス様のこと心と体で知るようになってもらいたい。きっとお母さんたちやお父さんたちはそう思ってイエス様のところに子供たちを連れて行ったのでありましょう。ところがお弟子さんたちの中には、それをよく思わない人たちもいたわけです。子供たちを連れてきたってきっと勝手なおしゃべりをしちゃって、イエス様のお話なんか聞いてられないよって思ったお弟子さんもいたんではないでしょうか。そして子供たち、ここに連れてきてはいけない、お母さんたちお父さんたちを叱ったお弟子さんたちがいた。そうですね、まだいろんなことを知らない、聖書のこともよく知らない、そして理解力もない子どもたち、近くにイエス様の近くに行ったってきっとどうせわからない、大人の人がイエス様の話を聞くのの邪魔になるに違いない、そう考えたのでしょう。けれどもそれはお弟子さんたちの考えでした。イエス様はそうはお考えにならなかった。そのようなお弟子さんたちを見てとても怒っておっしゃったそうです。子供たちを私のところに連れてこさせなさい、 妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。皆さんも聞いたことのある言葉でしょう。イエス様は子供たちだけではなく、どんな人とも共にいよう、そう思われて近づいてきてくださり、ご自分のもとに迎えてくださるお方でした。さっき一緒に歌った賛美歌では、飢えている人、沈黙する人、悲しみの人、友のない人、無気力な人、いろんな人が出てきました。そういう人たちのことをご自分のもとへとお招きくださったイエス様は、中でも子供たちのことをいつもご自分の近くにお招きくださっていたわけです。ご自分の弟子たちの集まりがあると、その中心に子供たちが今日は来てないかと探して、一番真ん中にイエス様がいらっしゃる一番中心に、その子供たちを招いて立たせて、そしてお弟子さんたちによく言ったそうです。この子供たちのようにならなければ神の国に入ることはできない。そう教えになられた主イエス様に従って、私たち教会の私たちはいつも子供たちが教会の中心にいることを心に留めようとしています。今日子供の日、花の日、この日だけではなくて、いつでも私たちの礼拝の真ん中に子供たちがいてくれることを私たちは望んでいるのです。そうすることがイエス様の願われたことであるからです。そのようにすることで、私たちもイエス様の教えを行うことになるからです。私たちの教会では、しかし普段は子どもたちのことを第一に考えた礼拝は9時から CS 礼拝として行っています。賛美歌も祈りも説教聖書のお話も、何より子どもたち優先で準備した礼拝です。けれども、そうだからといって、その9時からの礼拝は子ども向けの礼拝、子ども向けの礼拝ごっこをしているということでは決してありません。むしろ本物の礼拝をしているとはっきり言った方がよい。子どもたちを中心にしていることによって、聖書のお話はよりストレートにはっきりと語られます。神様の国の福音がはっきりと子どもたちに届けられている、そういう礼拝を9時からの礼拝ではしていると言っても良いでしょう。10時半からの礼拝はそうではないのかと言うならば、私は正直そこで実は一つ難しいところがあると思っています。大人を相手にすると、聖書の教えをまっすぐに語っても、必ずしも素直に受け止めてもらえないことがあるからです。神の国の福音をはっきりと告げても、自分はそういうことを聞きに来たのではない、そのように拒まれてしまうことがあるからです。私たちは大人になり、人としての経験を重ねるほど何でもよくわかるようになると思っているところがあるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。むしろ自分の経験や知識が増えれば増えるほど、そういう経験や知識に邪魔をされて、本当に大切なことが見えなくなる、わからなくなる、聞こえなくなるということもあるのです。神様のこと、信仰のこと、そういうことはなおさらです。大人になるにつれて、私たちは神様のことよりも人のこと、信仰のことよりも知識のことを優先するようになってしまうところがあります。もちろんそのように言ったからといって、子どもたちが大人に比べていつも純粋で真っ白な気持ちだというわけではないかもしれませんね。子どもは天使だっていう人もいますけども、そう言われたら私は天使じゃないって思う子どももいるでしょう。子どもたちにも心の問題というものがあります。罪の問題を抱えています。いろいろな思いがぶつかり合うこともあれば、悪い思いを持つこともあるでしょう。けれども、神様に思いを寄せること、イエス様に近づくこと、このことに関しては 大人の私たちよりもずっと子どもたちの方が素直であるし大胆だと思います。むしろそのような子どもたちの信仰を妨げようとしているのは大人たち。なんだかんだと自分の知識や経験で判断を下そうとしたりする大人の私たちが子どもたちの神様に近づこうとすることを邪魔していたりするのではないかとさえ思います。今日の福音書のお話、マルコによる福音書の5章、少し長いところを読んでいただきました。イエス様がゲラサ人の地方、ユダヤ人の住んでいないゲラサ人の地方に行かれた時のことが物語られていたところです。そこに墓場を住まいとしている人、しかも何かに取り憑かれている人がいました。この人に取り憑いていたのは汚れた霊とか悪霊と言われていますけども、今日の物語の中ではその汚れた霊、悪霊と言われているものがレギオンとも呼ばれています。レギオンって皆さん知ってますか？聞いたことありますか？あまり私たちは聞かない言葉ですけども、イエス様の時代、ローマ帝国という皇帝が支配している国ではよく知られている言葉でした。レギオンというのはローマ人の軍隊のことです。ローマ人の軍隊、ローマ軍のことです。この人は、この墓場を住まいとしていた人は、自分はローマ人の軍隊の一員だとそう思い込んでいたのでしょうか？あるいは皇帝の支配するローマ帝国という社会の中で軍人という良い地位を得ることを願っている、そういう人だったのかもしれません。そのような人のレギオンに取り憑かれた心を、この物語の中でイエス様は解放してくださった。レギオンを追い出してくださった。汚れた霊、この人から出て行け、そうイエス様はお告げになられて、レギオンに縛られていたこの人はイエス様と出会うことによって、このレギオンから離れることができました。そしてレギオンから離れて、その代わりにどうしたかというと、この人はイエス様と一緒に行くことを願うようになったのです。イエス様の近くにいること、イエス様を通して神様に思いを寄せることへと、この人はレギオンから解放されることによって導かれたのです。世の中でがんじがらめの思いに縛られて生きてきた大人から、素直に神様に思いを寄せて癒し様に近づくことのできる子供のようなものに変えていただいたと言っても良いかもしれません。大人の皆さんに申し上げたい、私たちもこの合同礼拝の中心に招かれている子どもたちのようなものに変えていただきたいのではないでしょうか。子どもの皆さんには、私は大人を代表してこう言いたいと思います。神様の招きに応えて教会に来てくれて本当にありがとう。イエス様の呼びかけに応えて、私たちの礼拝の真ん中にこのように進み出てきてくれてありがとう。そう言いたいと思います。皆さんの存在のおかげで、私たちはイエス様が教えくださった大切なことを思い起こすようにとされています。イエス様が私たちのためにしてくださった救いの出来事が何だったのかを思い起こすようにされているのです。ところで、皆さんの中には、大人でも子どもでもそうだと思いますけれども、家族の中で一人だけ教会に来て今日礼拝に加わってくれているという人がいると思います。もちろん家族で一緒にここに来ている人もいるでしょう。私自身はお父さんもお母さんもクリスチャン信者でした。おばあさんもクリスチャン、ひいおばあさんも信者、そういう家で生まれ育ちましたから、 子供の時から家族のみんなが教会に行って礼拝に出るのは当たり前という環境で過ごしてきたのが私です。今はそういう中にいながら、しかしむしろ今日もこの礼拝に必ずしも出てきていない牧師館住まいの息子がいることがむしろ気がかりなぐらいです。でもそれはある意味で贅沢な悩みでしょう。皆さんの中には誰も教会に行こうとしない家族の中で今日も自分一人だけ教会に来て礼拝に加わってくださっている方が少なくないのですから。けれどもそういう皆さんに知っていただきたいことがあります。そういう皆さんにこそ知ってもらいたいと思うことがあります。そういう皆さんが集められてきているこの集まり、教会はイエス様を中心とした新しい家族、神様の家族だということです。イエス様にももちろん肉親の家族がありました。お母さんから生まれてきた、そして同じお母さんから生まれた弟や妹がたくさんイエス様にもいたと聖書では伝えられています。けれどもイエス様はある時、ご自分のもとにお弟子さんたちや大勢の人が集まっているところでこうおっしゃられたのです。私の母、私の兄弟とは誰か。ご自分のもとに集まってきた人たちを指さしてイエス様はおっしゃいました。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神様の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。イエス様はそうおっしゃられた。イエス様がそうおっしゃられましたから、教会では私たちお互いのことを兄弟とか姉妹と呼ぶことがあります。イエス様が長男で、その弟や妹たちという意味でしょう。もちろんお父さんもいます。お父さんは神様、父なる神様、神様を父なる神様、お父様とお呼びする神様の家族、イエス様を中心とした神様の家族です。でもそのように教会で私たちは神様の家族だというからといって、それは自分を産んでくれたお母さんやお父さん、あるいは血を当てた兄弟や家族はいらないと言ってるのではありません。むしろもっと大切だ。イエス様は今日のお話の中で、あのレディオンから離れさせた人、レディオンを追い出してあげたその人に対してこうおっしゃいました。自分の家に帰りなさい。そして自分の家に帰って自分の家族に、自分の身に起こったこと、神様が自分のためにしてくださったことを家族に知らせなさい。そのようにイエス様はあのレディオンから解放された人におっしゃられたんです。その人を通してその人の家族もみんな神様に思いを寄せるもの、神様がしてくださったことを知る神様の家族の一部になることをイエス様も願ってくださったということでしょう。最後にもう一つ朗読された使徒伝行録の物語のことに触れて終わりましょう。今日のところは使徒パウロがあるギリシャの町、フィリピという町で伝道していた時のお話が伝えられていました。良い物語で、その朗読を聞いただけでも皆さんきっとどんなお話だったのかよくお分かりになったと思います。そのギリシャの町で古くからギリシャ人の心を支配していた占いの霊、その占いの霊に取り憑かれている人の心から占いの霊を追い出したパウロが追い出した、そういうお話が書かれていました。占いの霊って訳されてますけども、ギリシャ人にとってはよく知っているある 特別な占いの霊のことをここでは言っているようです。ギリシャ人の人はみんなその占いの霊の名前を聞くと心がその占いの霊に引っ張られてしまうというようなそういう霊です。その占いの霊からパウロは人々の心を離れさせました。そして神様の御業に思いを寄せるイエス様の道へと人々を導いたというお話です。そのことはこの場面では大地震のように人々の足元を揺るがすことだったと描かれています。その時パウロは牢屋に入れられていました。しかし牢屋に入れられていたパウロたちを監視していた看守さん、牢の番人をしていた人はその出来事を見て、大地震が起こって神様の御業が行われているということに思いが向けさせられた、そのことを見て、ああ大変なことになった、これは自分の上司から叱られてしまう、これはもう自分で命を絶つしかない、そう思ったそうですけども、パウロさんに止められて命を保ちました。そしてその不思議な不思議な経験の中でイエス様を信じるものになったというのです。ただしその看守の人は自分がその出来事を経験して自分一人が信じて救われる、それでおしまいではなかったんです。パウロさんはその時言いました。主イエス様を信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、あなたもあなたの家族も救われます。神の家族である教会に招かれてきた皆さん、今日私たちは子供たちを中心に招いて礼拝を捧げることが許されました。この子供たちのようになって私たちは主イエス様に近づきたいと思います。主イエス様を信ずるものになりたいと思います。私たちには一つの希望があるのです。いつか必ず家族も皆共に救われる、神様の御業に思いを寄せて主の道を共に生きるものとされる日が訪れるという希望、そういう願いです。それは主イエス様がお示しくださった希望でした。パウロたち初代の教会がそのことを希望を持って実践したことでありました。イエス様のそのお約束、イエス様が示してくださった希望は私たちの抱く希望でもあります。祈りをいたします。天の父よ、子供の日、花の日として覚える日曜日をあなたの宮である教会で共に迎えさせていただきました。天候が崩れるの中でもあなたがこの場所へと私たち一人一人を呼び集めてくださり、共に礼拝を捧げるものとしてくださいましたこと感謝いたします。主よ、どうぞあなたが中心に招いてくださり、立たせてくださっているこの子供たちの姿を見ながら、あなたの備えてくださいます信仰の道、神様の御心を知る神の子としての道へと一歩歩みを進ませてくださいますように、この礼拝を覚えながら今日ここに集うことができなかった兄弟姉妹方もあります。それぞれの場所にある兄弟姉妹方、あなたのことを思いながらもここに来ることができなかった一人一人をどうぞ帰り見てくださり、あなたの恵みのうちに歩ませていただけますように、私たちまたこの場所から使わされていくときに、今日ここに集うことができなかった人々に、特に家族に、あなたのなしてくださいました御業を伝えるものとならしていただけますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。